皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、6月24日第180回目の配信です。京都で人気のカバン屋さん、市沢頒布のあのお家騒動、まだ続いてたんですね。で昨日、ついに最高裁が判決を出して、結局もともとずっとカバン作りを続けていた、三男の新三郎さんが勝訴しました。これによって新三郎さんは元の市沢頒布の取締役としての地位が復活するそうです。ということは今後はあの新たに作ったブランド新三郎頒布の方をどうされるんでしょうね。ちょっと気になります。さあ、それでは6月下旬の京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。6月25日木曜日に北野天満宮で茅の輪くぐりがあります。毎月25日は境内で天神さんの市が開かれていますが、この日は名護市の天神とも言われていて、京都で最大の直径5メートルもある大きな茅の輪くぐりをします。参拝客の方はこれで無病息災を祈ります。もう今日今頃にはこの大きな茅の輪設置されていると思います。この茅の輪のこの茅なんですけれども、持って帰ると御利益があると言われていることから、毎年この25日の午前5時過ぎの開門からもう人がたくさん並んでまして、もうあっという間になくなってしまいますのでご注意ください。なお北野天満宮さん茅の輪くぐりはの神事は午前9時からあります。そして6月の30日にもこの茅の輪くぐりは行います。詳しいことは北野天満宮電話 075-461-0005 番へどうぞ。6月の30日には各神社で名護市の祓えという儀式が行われます。これは今年半年が無事済んだことを感謝して、来たる夏を健康で過ごして、そして残り半分の 無病息災を祈るものです。先ほどお伝えしたような茅で作った輪、茅の輪を8の字にくぐることで御利益があると言われています。そしてもう一つ、同じく6月の30日火曜日には京都では水月という和菓子を食べる習わしがあります。水月は三角形の形をした和菓子でして、これは冷たい氷をイメージして作られたと言われています。暑い夏を冷たい氷を模したこの水月を食べて乗り越えようという庶民の願いを形にした和菓子水月、年がら年中売っているところもあるんですけども、今年はぜひ6月の30日に食べてみてください。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。先週に引き続いてこの度鉄道本、てっちゃんアナウンサー羽川秀樹の鉄マン関西ぶらり列車旅という本を出されましたフリーアナウンサーの羽川秀樹さんにお越しいただいています。羽川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この、本なんですけれどもね、鉄道の本、としてはとっても初心者の人でも読みやすい本なんですけれども、
ありがとうございます、はい。
ではちょっと今回、その中からですね、特に京都で、おすすめの鉄道について教えていただきたいんですが、
これはねいっぱいあるんですけどね。
多いですよね。
あえて言うならば、はい、永山電鉄はいかがでしょうか。
渋いとこ来ましたね。
はい。京阪電車とも接続してます、出町柳から鞍馬までのおよそ30分を結ぶ、鉄道なんですけども、これはいいですね。まず出町柳という始発駅が、その、下鴨神社があって、鴨川と高野川がこう分かれるいいところにあるじゃないですか。
そうですね。
で、そこから僕はスタートしてるんですけど、いきなりもこの本は脱線してましてね。出町柳では流月堂という、名曲クラシック喫茶があるよと。ここは死後厳禁ですから、もうじーっと とクラシックを聞いてないかん。物音一つ立てても怒られますから。今時そんなとこがあるのかというようなお店の紹介から入って。
まず脱線してから。
ええ。だからこの本が僕が自分で言うのもないけど、ええとこはそれぞれの駅降りたらこんなとこありますからよかったら行ってねっていうのをですね。
そうですね。はい。
結構ね。
乗ってます、たくさん。
書いていってるんですよ。で、まあその出町柳から宝ヶ池を越えて二軒茶屋までは、伏線になってます。で、はい、この辺りは、まあ、もちろん山もありますけど、住宅地がね。
そうですね、ありますね。
結構ね。
割といい左京区の
住宅地
がございます。
広がってるわけでして、はい、この二軒茶屋を越えた辺りから、叡山電鉄の本領が出てくると。
醍醐味が。
僕は思いますね。まあ、特に秋はですね、この単線になって、市原から二ノ瀬の間というのは、いわゆるもみじのトンネルというか、もう単線になりますから、この線路に向かってもみじがですね、覆いかぶさってくる中をですね、こう列車がスーッと通り過ぎていくというね。
で、ライトアップしてるんですよ、
ね。そうなんですよ。で、そのために900系キララというちゃんと車両もありまして、はい、天井までちゃんとこう透明なガラスで、できるだけもみじをたくさん見えるような車両になってますから。
なんて列車でしょう、すごい。
いやー、これはいいですよね。
全国広しといえどもありませんか、うん、こんな列車ってあんまり。
いや、まあ最近は実は増えてきたんですけど。
増えてきましたか。
その先駆けではあると思いますね、はい、だから座席もですね窓に向けて座席が作ってありますからもうカップルなんか最高でしょうね
本当ですね、
で一つ終点の手前に木舟口というのがありますが、はい、ここはこれから夏にはおすすめですわ
なんか涼しい川の音が聞こえてきました
ねえ高橋さんも行ったことあります
あります、
ね、この木舟口の駅というのがね何にもない駅でしてでまた降りてからそのいわゆる木舟という、まあ、川床があるようなところまでが歩くと20分ぐらいかかるんですよね。
結構ね、かかるんですよね。
ね。だから方法としては路線バスも走ってますけども、本数が少ないんで、うん、まあ昼ご飯をどこか予約したら、はい、そこの送迎バスが来ますから、それに乗るのがまあ一番ですわね。マイカーもなかなか道狭いから入っていけませんしね。
そうですね。
あるいはハイキング気分で木陰をですね、こうテクテク歩くというのも、低かもしれませんが。
気持ちいいですけどね。はい。確かに遠いです。
遠いです。はい。でもその旅館街の入り口に行くと、木舟神社というのがあって、うん、水占いですか？
はい。
あれもできますし、なんせその、まあ、木舟は川床とは言わずに川どこというらしいんですけども、そうですね、涼しいよね。
あれ本当にね、下をこう川が流れて、その上でお料理をゆっくり楽しめるんですよね。
ねえ。お店の人に聞くと、真夏でも25度より上に上がることはまずないと。
わー京都の街中はもう汗だくだくなのに
35度6度7度言うてる時でも25度を超えることはまずないとだからまあ昼間はさりとて夜にねこれ床でお料理を夏召し上がる方は女性の方やと絶対カーディガンとか
いりますねそれは
いりますよね
寒い
で昼間もですね懐石料理を食べると高いんですけど、はい、いわゆる流しそうめんとか、はい、いいじゃないですか冷たい水で流しそうめんとかねもうこれなんか最高ですよね、この気分でもいいと思いますね
なるほど
そして、終着駅が鞍馬ということでありまして、はいこの鞍馬はもう駅からしてですね、なかなかですよねこれ昭和4年建築の
そんな古かったですか
なんかお寺のような駅になってるということでありまして。で、まあ、ここからね、鞍馬寺の山門まで歩いていくと、土産物屋さんとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、僕のおすすめは、ぜひここでケーブルカーに乗っていただきたい。もうケーブルカーに乗っていただきたい。
はい、今日も叡山電鉄さんがやってはるんですか？
いや、これ違うんですよ。
別なんですね。
これ正式にはですね、鞍馬山工作鉄道と言いましてですね、この山門と、それから、まあ、上をですね、鞍馬寺を結んでいるわけなんですけども、何が珍しいって、まず運転さんの姿を見てください。夏場ですと、サムエを着てあります。サムエを着てあります。もうその辺でピーンと来る方も多いかと思うんですけれども、実は、この全国でも珍しい、宗教法人鞍馬寺が運行する鉄道なんです。
うわそれはすごい。
故に宗教法人ですから、運賃は取れません。
お布施ですか？
そうなんです。運賃は無料なんですけども、お寺の維持協力金ということで、100円だけを寄進するという形を取るわけですね。
なるほど。はい。ご指導ですね。
で、まあ、距離はね、そんなありません。赤灯籠と鬱蒼とした杉木立の中、全長わずか207メートルです。まあ、直線にすりゃすぐですけど、これ、まあ、傾斜がありますから、登るとなると大変なんで、登りはぜひケーブルを使ってください。はい、所要2分で、多宝塔というところに着きます。でも、帰りはね、帰りはよかったら、歩いてブラブラ降りてきはったらええかなと思うんです。で、まあ、汗をかきますから、この近所には鞍馬温泉の露天風呂、ここでですね、汗を流していただくと。
ね。
でね、大体おすすめするところは僕は、例えば初心者の方で鉄道の旅を楽しみたいというときは、はい、片道30分ぐらいの路線が一番いいですね。
ああ、そうですか。
行って、ちょっと向こうでいろんなことを見てして、で、また帰りも30分やと飽きない。飽きない。
最初はそれぐらいから帰る。
そう。だからあとは京都嵐電もありますけども、嵐電も大体それぐらいの時間ですし、関東の方行きますと、江ノ電ね、はい。江ノ島鎌倉電鉄。これなんかも藤沢から、鎌倉までが大体30分ですから、ちょうどいいんですよ。
片道30分
っていうのは結構ええかなと思って。
キーワードなんですね。
でも京都は本当にね、近鉄京都線、阪急京都線、京阪本線、それから、市営地下鉄、あと JR でしょ、結構列車王国なんですよね。
パラダイスですね。
パラダイスですね。それに今言った英電であるとか、嵐電も入ってきますから、なんかね、いろんなもんに乗れるからね。
ですね、
楽しいです。で、まあ、僕が学生時代は、市電もありましたから、もうこれが昭和53年に亡くなるんです。僕が大学2年生の時に亡くなるんですけど、いやー、それまでよかったな
ー。その羽川さんの今回のね、ご本を読んでたら、もう懐かしい話も結構出てるんですよね。
はい、
国鉄時代の話。
国鉄時代の話。
だから、こんなんあったなって、私も子供心に、こんなことあったなって思い出したりとか、
ね。いや、さっき実は控室で話をしてると、高橋さん自身も実はかなりの徹子さんだそうでございますが、何ですか、お父さんの影響を受けたんですか？
はい、父が、鉄道オタクでして。
父はって、お父さんは何派です？
模型派です。
模型派、金持っちゃ。
い
や、鉄道の中でもね、やっぱり模型やる方が一番、まあ、金持ちですよ。
そうなんですか。
やっぱりかかりますから。僕ら、単に乗ってる派いうのは、運賃だけで済みますから、そんなにかからへんねんけど。
でも、こんなにいろいろ乗られたらね、その、行く先々でいろいろお金も落としてはるんで。
いやいやいや、まあ、言うても、今回、もう B 級グルメに限ってますから、言うても1000円とかそこらで食べられるようなものを、まあ、京都、滋賀を中心に、いろいろと書きましたから、ぜひこの路線乗ったらこの駅で降りてこれ食べに行こうとかっていうガイドブックに使っていただくのにもいいかもしれませんね。
そうですね。ぜひこの本またね手に取って関西の以外の方でもまた旅気分も味わえる本になってますので、
ありがとうございます。
ぜひぜひ手に取ってでお買い求めいただきたいと思います。じゃあこの本についてちょっと、
はいはい、
PR をお願いいたします。
もう長いタイトルなんでこう覚えてください。関西ぶらり列車旅、これで、結構でございます。扶桑社から1260円で出ておりまして、春に出したんですけども、これねちょうど今の時期、これからほら夏休み、
はい、
まあ今不景気ですから、そんな海外旅行やとかね、そんな遠い北海道沖縄ってなかなか行けないです、もう気楽にこの関西この本を手に取りながら夏休みですね、ちょっとブラッと行かはるのにはいいんじゃないかと思って。
そうですね、家族みんなでね乗ってもね、
そうなんです、ぜひ書店でお買い求めいただきたいと思います。はい。
2週にわたって、フリーアナウンサーの羽川秀樹さんに、鉄道の旅について、教えていただきました。どうも羽川さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。毎度ご乗車ありがとうございました。
KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第180回目はいかがでしたでしょうか。羽川秀樹さんのお話、ね、本当にもうゲストでお越しいただいたのにほとんどリードしていただいて、さすが名アナウンサーですね。本当に勉強になりました。羽川さんの楽しい話術もっと聞きたい方はですね、KBS 京都ラジオで毎週火曜日の夜7時半から今日なら近江見つけ旅という番組にご出演中です。 KBS 京都ラジオの番組もぜひお聞きください。番組の公式ホームページもありますよ。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。